どうもこんばんは、中野です。
こんばんは、丸本です。
今日はですね、あの来たるシネオアカデミーの前夜祭ということで、
はいはい、あ、そうなんです
ね。はい、先見た映画を、
はい、まただらだ
ら話す会でございます。
はい、
で先丸本さん見たのは、あの前僕があの白石さんの会の時に、はいはい、見ろと言った、はい、花子さんを見たんですよね。
そうですね。
どうですか。
いや、正直さ、はい、あの高野さんがさ口で説明してくれてたのを聞いてる時は、はい、なんじゃそらっていう感じだったのね、はいはい、まあすげえ面白そうじゃんと思ったんだけど、本物見たら本当にすごかった
でしょ。全然違うだろ。
全然違う。
そうなのよ。
もう本当にさ、あの J ホラーとかさ POV とかじゃなくて、もう白石監督っていうジャンルだよな、なると。
いや、だから言ったじゃん、あのなんだっけ、あるいは式殺人者の記録でさ、うん、あの POV の一連の長回し、疑似長回しがいいっていうんだったら、はい、それより花子さんを見ろって言ったじゃん。
確かにね。
これ分かるでしょ。
分かる。
全然スケール違う。
あの時空がね、うん、飛んでたから完全に。
そうなんです。時間と空間がワンカットで繋がってるっていうね。
あのでもちょっとね、ちょっと思ったのは、あのクトゥルーシーンは好きすぎ。
はいはい。なんなんですかね。まあ、よっぽど好きなんですかね。
うん、いや花子さんのねビジュアルが最初トイレから出てくるんですけど、はい、あのなんていうの。上半身は花子さんで、いわゆるおかっぱ頭で、あの赤の服と白のシャツみたいな感じだけど、下半身が完全クトゥルーになっててさ、はい、あのやっぱりごめん申し訳ないけど笑っちゃったのね、うん、その、
いやだからもう花子さんが怖い対象じゃないじゃん。もう
そうだね、
もうワープホールじゃん。突っ込んでいくんだ
から、突っ込んでいく、今ならまだ間に合うみたいな。いやでもっていうか、そのまあ笑っちゃうぐらいのぶっ飛び方なんだけど、うん、なんて言うんだろうな、その POV とそのタイムスリップものと、うん、しかもそこにまた友情物語を絡めるっていうさ、うん、なんて言うの、そのお話としても俺結構感心したっていうか、うんうんうん、あの低予算と低あの短時間でまとめたなっていう感じもある、はい、しかもその疑似ワンショットにさ、はいはい、あの一応チャレンジしてるじゃない、うん、なのであのある優しきがさ本当に、まあ、集大成ってその高野さんが言ってたけど、うん、やっぱチャレンジしてる時の白石さんはすごいね、うん、
だろう。だから俺があの時に言ってた感想の意味が分かったでしょ。
分かったし、あの花子さんの言ってる説明もすごい腑に落ちた。何言ってんのと思ったけど、何言ってんののままだった、
うん、でしょ。そうなんですよ。ぜひね、あのあるいは殺人者の記録でビビビと来た方はですね、
そうですね、
あの怖すぎという映画のその、はい、まあ、シリーズもなんですけども、はいはい、その中のトイレの花子さんはぜひ見ていただきたいなと、
うん、
あ、最近見たのは
そんぐらいなんです、はい、借りてみたぐらいしかない。
じゃあ邦画つながりでいくとね、
はい、
なんだろう、あれ見た、ルローニケンシン
と、東京、京都大会、
京都大会編と
伝説の最後編、
うん、あ、名前は知ってるの？
名前知ってる、うん、だってあんだけ宣伝してんだもん、うん、しかもなんかどうやらいいらしいみたいな話も聞くし、
う
ん、
いや、よかったっすよ。
あ、そうですか。
あの正直ストーリーはよくわかんないよ。その原作ファンの人からすると、
うん、
あの獅子王誠っていうボスがいてさ、
あれでしょ、包帯ぐるぐるの、う
ん、はいはい、見た、ルローニケンシンって読んでた、
ちょこちょこ読んでたから、うん、なんとなくストーリーはわかる。
でその幹部みたいなやつで10本刀ってやつがいるんだけど、はいはいはい、そういう人が超弱いんだよ。
あ、弱いんだ、うん、
あの映画だからさ、
あ、まあ、あもう全員倒さない
ね、あの1人か2、3人ぐらいはこう、うん、メインの10本刀の中でもメインのやつがいて、はいはい、そいつらとはあの主人公たちが戦うんだけど、うん、他のやつらに関しては普通の兵隊の人たちに捕まったりお縄になるっていう。
あ、そうですか。結構
っていう
映画、あ、映画で原作だと10本刀で結構いろいろキャラが
立ったんだよね。一人ずつこうやっていくんだけど、なんか原作を読んでる人からすると、うん、超弱えっていう普通の雑魚と変わんねえっていう感じがあったり、あ、佐野助、
はいはい、
二重の極みの、うん、あいつも超弱いんだよ。
あ、弱いの、
うん、
あの人も弱いの、
うん、全然活躍しないっていうか、
うん、
で、あとね、役やってる人、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、龍馬伝に出てた方で、監督と、大谷監督の作品つながりで、今回も引っ張ってこられたんだと思うんだけど、うん、演技的になんか浮いてんだよね。
あ、誰のこと言ってんの？
その、佐之助役の人が。なんかね、オーバーアクトっていうかさ、まあ、その漫画原作だから、みんなこう、いわゆるリアルな芝居じゃないわけ。うん、ちょっと大行な芝居なんだけど、うん、にしても、なんかこう、大行すぎるつうか、ほら、畜生っていうか、なんか、うわーってなる感情のさ、うん、演技の時にさ、バイキングの小峠のさ、
なんて日だ
ってあるじゃない。はい、手をこう、なんつうの、上に上げて、あと膝を曲げてさ、ちょっと体勢を低くするやつ、はいはいはい、なんていう、あれみたいなやつでさ、ことをすんだよ、チクショーみたいな、なんかもう、っていうのはあるんだけど、うん、ただ、やっぱりね、見どころはアクション
ですだよな、ね。なんか相当こうオリジナリティ溢れる、うん、
いやアクションはまあまあそれはそのワンの頃からさ、うん、いいんだけどさ、うん、やっぱ日本のそのアクション監督というかね、うんうん、の人たちが結集したっていうだけでやっぱねアクションがいいですな。
あ、そうですか。
うん、でやっぱすごいのはアクションできない人たちにアクションさせてるように見せてる撮り方がやっぱ上手で、うんうんうん、
ああそれ大事ね。
でも福山雅治とかもすっげえアクションできてるように見える。
ほ
う、その吹き替えとのね、うん、うまいことチェンジもしてさ、はいはいはい、あと神木隆之介くんもさ、
うん、
ね、めっちゃアクションしてるように見せてる。
だってあんな女走りだったのに、
うん、
それは監督の力量
ですね。やっぱすごいですね。
あれですか、北村監督みたいにとりあえず寄りで見せるってごまかすことはしてない？いや
もう全然全然もうね比べ物になんないと思うよ。
あ、そう、
うん、全然。あとそのなんつうの、独特のルロケンアクションっていうものになってると思うんだけど、うん、要はさ剣心って酒場刀じゃん、
切らないって、うん、殺さないためにね、
うん、だから切れないんだよ刀が、
うん、
だからいわゆるズバッて切りながら倒す戦い方じゃなくて、うん、叩くんだよ
ね。あ、なるほどね、
うん、
だから いわゆる日本のチャンバラの盾とは違うわけ、うん、そもそも
だからパンパンって顔を刀でバンって顔面をぶん殴ったら、うん、その人がぐるんって一回転して倒れるとか、
はいはい、
今までのチャンバラとは違うアクションになってて、
あ、じゃあその原作の設定を
うまく
活かしてアクションに昇華させたんだ、
うんうんうん、
あ、そうっすか、
うん、のはもうすごく良くて、あとほうほうあれが良かった、僕ね初めて、
うん、
あの人お前は北村隆平さんが北村隆平しか浮かばなくなっちゃったじゃねえかよあの人
誰よ
獅子王誠の人、
あ、藤原
竜也、
藤原竜也さん、はいはい、
の演技がね、
うん、
初めていいと思います
。あ、マジですか。
うん、
じゃあ、あの人でも大体ああいう役ばっかだからさ。
いや、でも、あの人オーバーアクトじゃん。舞台の人だからさ。うんうん、だから、普通のカイジとかさ、いわゆる、その、現代の話とかね、
うん、
時代劇にしても、うん、普通の時代劇とかだと、やっぱオーバーアクトに見えるんですよ。うん、で今回のは漫画原作で、うん、まあ、獅子王誠自体がさ、変なキャラクターだし、はい、周りの人たちもそういうオーバーアクト気味のさ、うんうん、漫画演技だから、うん、あんまりそこ気にならない。
なるほどね。うん、こう藤原さんの水準にみんながいるっていうこと
ですね。う
ん、
そうなったらそういう環境の中で、うん、藤原竜也の演技は藤原竜也、うん、合ってる？
合ってる合ってる。
藤原竜也の演技は良かったっ
す。あ、そうですか、うん。あ、それがちょっと今一番俺食いつくな。
うん、
意
外にすごい良かったです。
あ、じゃあそれ2本は完全に繋がってんだよね、多分。
繋がって繋がって。ただね、京都大化編って原作の名前なんかわかんないけど、
うん、
京都は大化にはなりません。
あ、そう。いや、まあそれはいいじゃねえか。新幹線大爆破だってやっぱ新幹線大爆破しないんだから。
あ、まあ、まあそっか。そういう理屈ならいいのか。
いや、それだけだ。そらそうだ。
いや、だけど普通さ、京都大化編ってやっぱさ、京都が大火事でもなんか戦うと思うじゃん。
いや、ごめん、俺普通に大化にならないように戦うと思ったけど。
あ、ならいい。ああ、何年だって終わるから。
あ、そう。
うん。あとはなんだ？あとはあれ見ろって言ったの見ました？ グランドブダペストホテル。
あれはまだ見ずね。てか公開多分もう
終わってた。
終わってた。
あのね、あれはすごく良いです。
あれこの話したっけ？してないか。
してないです。
あのウェス・アンダーソン監督で、
はい、
多分全く今取り上げたことないから。
ああ、そっかそっか。
うん、
あのウェス・アンダーソンのあの世界観、
はい、
まあ絵本っぽいというか、うん、まあ、横打ちの絵が基本で、
ものすごいあの左右対称のね、
うん、で色彩も、なんていうんですか、なんて言ったらね、あれはその色もちゃんとセットと人物の衣装が色が合ってたりとか、
はいはい、うん、統一されてるね、
本当綺麗な綺麗な一枚絵、うん、で
まあまあどっちかというと本当に作り込んだ世界っていう感じでね、うん、
でただストーリーは割とこう淡々と進んでいくというかね、うん、感じだんだんですけど、で丸山さんがそんなになんつうの食いつくほどのイメージはなかったでしょ、
うん、そうそうそう、だからあの監督がものすげえ天才っていうのは分かるけど、うん、その高野さんがそんなに言うとは思わなかった
でしょ、
うん、
ただいやそれは分かんない、今までのやつ見てる、
あ見てるとね、はいはいはい、
あの今回のグランドブダペストホテルは、うん、全くあれと同じような世界観なんだけど、うん、殺し屋に追われるとか、うん、指がちぎれて飛ぶとか、うんうん、追跡物になるとかがね、うんうん、今までのとちょっと違ってね、
割とエンターテインメント性が割と高まってるってことだね、う
ん
う
ん
う
ん、だからね面白くて、なおかつあの世界観であとリズムもいいのよ、で絶対見た方がいい一本でございますね。
ちょっとこれ書かれてみますけど、あの人さ本当にあの真ん中に置きたがるよね、なんでも、うんうん、まあ、それがやっぱ気持ちいい要因にもなってるっていうのはあるからね、そうか、それはちょっと見つけ
て、ね、であの基本は変わらないよ、バディーものでさ、
うん、
っていうのはあの変わらないんですけど、うん、ようございました。
いやー確かにそんなに年いってないよね、ウェス・アンダーソン。
ウェス・アンダーソン、
うん、
まあまあまあまあまあ、の何をもって年いってるかどうかっていうのはあれですけど、いやいや、あとは何見たっけな、ミリオンダラーアーム見ましたね。
ミリオンダラーアーム、
実在の話、実際の話で、うん、インドでメジャーリーガーを発掘するっていうプロジェクト、で本当にそれからプロジェ、メジャーリーガーになったインド人2人の話、うん、
全く知らないわそれ
を発掘したアメリカ人のエージェントとその選手、インド人2人の選手の、うん、まあ、触れ合い的な話。
あ、それ何、途中でこうバット持って踊ったりするの？
あ、そうインド映画じゃない、
インド映画じゃない、
アメリカ映画、だけどまあ普通でしたね。
あ、そうですか。なんだよ。普通かよ。
あとね、なんだろう。テロライブちょっと古いか。
テロライブ？
あの韓国映画。あのアナウンサーがあのニュース読んで、そのブースに今からテロを起こすっていう、うん、犯人から電話がかかってきて、
なんか
そのやり取りをするってやつ。
設定だけは聞いたことあるけど、それ結構前じゃねえか。
結構前、結構前、結構前。
結構前だよね。
面白かったですよ。やっぱり、ね、韓国映画の底力というか、まあそんなにお金かかってないんだろうけど、うん、やっぱ違うねっていうのがあるよね、うん、いいものはいいね、当たり前だけど、
そらそうだ、
うん、
それ全国公開やって、
いやもしかするとやってないかもしれないね。
そうだよね、全く聞かなかったね。
なんだろうな、とかまあ目立ったところはそのくらいですかね。まあだからあのミリオンダラーも悪くないってことです、
うんうんうん、
まあまあ取り立てて言うぐらい悪くない。あとまああのイソット先生のはね、
ジャージボーイズ、
まあまあいつものように良かったですよ。はい、
あのそう俺 見れてないんだけどさ、うん、あの仕事で予告をそのテレビで流す予告みたいなのを作ったのね、
はいはい、
その時にそのアメリカの予告をまあもらってさ見るんだけどさ、うん、全然日本と違うのね、売り方っていうか、
売り方、
うん、日本だとすごい感動ものの、うん、
はいはい、
本当に4人の友情物語として売ってんだけど、
あそう、
なんかあれでしょ、アメリカのやつ見て結構ちょっと皮肉なっていうかさ、
あそうなの、
うん、本当になんかシリアスドキュメンタリー的な日本ではそういう売り方してるんです。
日本では？
うん、日本の予告編は。
シリアスドキュメント？
うん、シリアスで。
向こうは？
向こうはなんかね、本当にカメラに向かって話しかけたりとか、 割となんていうの、ポップなっていうかちょっとブラックコメディ的な感じの予告
に、予告に出
した、そうそうそうそう、じゃあ実際どうなったの、どっちなのかなって。
まあシリアスといえばシリアスだし、ポップといえばポップだしいやだから画面あのカメラに向かって話しかけるとかっていうのはちょくちょく入れてきますけどね、ただまあそのなんていうのかな、マフィアとの話とかになってくるから。
ああそうなんや。
どうなんだろう、でもマフィアの人は超いい人なんだよね最後。
あれクリストファー・ウォーケンだっけ。
あ超いい人、
あの人超いい人な、
ずっといい人。
マフィアでクリストファー・ウォーケンっつったら悪役
なんかさ、なんか最初はこう優しくしてくれるんだけど、
うん、だんだんこう
だんだんね、うん、それでなんか犯罪に巻き込まれるとかってことは、はいはいはい、かなと思ったら、うん、そうじゃなくて最後までいい人であ
そうですか。
でそのメンバーの中の一人のリーダーのやつが厄介なやつで、うん、そいつが借金したりとかで、はいはい、結局そいつは脱退するんだけど、うん、その時もその取りなしてくれるのが
そのクリストファー・ウォーキン
で、主人公が、まあ、主人公はボーカルのやつなんだけど、うん、そういう風にがチクって、そういうのリーダー、あのマフィアの人がこう会を持ってくれて、うん、そこでまあそこでまあバンドは解散になっちゃうんだけどさ、
うん、あ思ったのと違うねじゃ
ん、うん、だからいや全然重くならないというか、うん、あの多分実際人たちの話だから、
うん、あそんなに脚色も
やれないっていうのも突っ込めないっていうのはあるのかもしれないね。
にしてもいくつよ、80もいってるよね。
誰イーストウッド、
イーストウッド、うん、
言ってる、
すげえな、
すごい。いやもうね手堅い。
ああ、
う
ん、そうですかやっぱり、
うん、
いや恐ろしいじいさんだ
ね。ただね、まあ、残念とまではいかないけど、うん、最後現代というかちょっと前の話になるのね、うんうん、それを若い頃の話をずっとやってて最後に、うん、何年は1990年代とかなのか、うん、日本で飛ぶのよ、
うん、
で要は登場人物たちがもうおじいちゃんになってるのね、
はいはいはい、
で久々に集ったというシーンで終わるんだけど、うん、その特殊メイクがですね、うん、ちょっともろ特殊メイクでそれはちょっとね泣いた感はありましたけど、ね、
あそうですか
えっていう、だから違うおじいちゃんたちにやらした方が良かったんじゃないの。
あもう本人が完全にメイクしちゃってる、うん、そうですか、
うん、もうちょっとやれたんじゃないのっていう、う
ん、まあでも映画としては
いやいや映画としてはもう相変わらず完成度は高くて
すげえな、うん、じいさんは
すごいですね。猿の惑星は行ったっけ。
行った、猿の惑星はこの間行ったね。
いやあでも取り立てていうとそのくらいですかね。あとちょこちょこ見たっているのはあまりあれのやつはいろいろありますけど、ね、
あそうですか、
はい。
邦画はそれぐらい、そのさっきのルロケンぐらい。
邦画基本僕邦画見ないからね、
うん、
ルロケンぐらいですよ。その、まあ、ルロケンもその話題だったから見ただけでさ、うんうんうん、なんか見たいってなった時に、いやここ最近見るもんないじゃん。
まあないね本当にね、
うん、だからまあルロケンにも、うん、で近くの映画館でやってた中で選んだら、まあルロケンかなっていう感じで、
なるほどね、
うん、選んだと言った感じですかね。まあ通でもルパンにはまだ行ってませんけどね。
ルパン行きなさい、まあまあまあ行かなくてもいいか、うん、いやそのねちょっと思ったのはそのルロケンをさ見たんだったら、うん、やっぱルパン見てさ、うん、その
いやだから
北村、
うん、だからマロさん見た方がいいよルロケン。
ああそういうことか、うん、そうね。いやそのアクション監督はもう北村隆平さんではなくなってるってことかもしれないね。
まあ今回のが特殊なのかもしれないねルロケンは。要はさ漫画の話だから、
うん、
現実離れしたアクションでもいいっていうのはあるかって、うん、あるけどね。
ルパンも漫画なんだよ。
まあまあそうだけどね。でも北村さんが漫画やったの初めてでしょ。
まあ、大谷安住やってるから。
あそうかそうか、うん、大谷さんもルロケンが初めてなのかな。
漫画はそうじゃない多分。
いやでもルロケンはもうあれですよ、もうプロの人たちがアクションでやってますから、
うん、
指導してますね、うんうんうんうん、
そうね。
いややっぱねアクションできない人にアクションさせて迫力持たせてるっていうのはすごいっすよ。
もろにその演出が、まあ、監督とかのね手腕が問われるとこだもんね。
ただ神木隆之介くんがね、うん、瀬田宗次郎の役をやるんですけど、はい、なんかね
あれさっき痛みを感じないんだっけ。
ああそういうのあったね。
確かそんな設定だったような気が
する、ね、虐待されててな、
そうそうそう、
それ言ってたかな
え、そこはうろ覚えなの
ストーリーとかあんま追ってないから
あ、そうか、うん、
いやただあのそのチャンバラしてるシーンはそれなりにおおってなるんですけど、うん、その普通の会話のシーンっていうかね、普通の止まった絵でね、神木、うんうん、跳ねるんですよ片足で、キャラ的にポンポンポンケンケンケンみたいな癖なんだろうね、ほうほうほう、これから行きますねみたいな感じで、テンテンテンに嫌だけど、その動きはちょっとねうんって運動神経いい人の跳ね方じゃねえなっていうふうにはやっぱ見えちゃうんだけど
あそこは急にあの、あの霧島向かってやめようってなるんじゃん、あの女橋に戻っちゃう、
戻っちゃうねでカット割り出すとすごい超絶な動きになる
いやそれはやっとじゃ あ, あの大友さんすげえってことだね
大友さんなのか、まあ、アクションチームなのか、うん、谷垣さんとかあの辺の人たちなのかわからないですけど、うんうんうん、いやいやいや、もう一つのあれじゃないですか、到達点というか、
うわそこまで行きますか、うん、それはちょっと見ないといけないな、ちょっと僕全然見てないであれなんですけど、この間テレビでさ蛍の光ザムービーをやってたじゃない、
見ました、
見た、どうだ、
でもちゃんと見なかった、ないや流れ見で見た、あ、うんうんうん、なんだっけな、なんか思ったかな、忘れちゃったな、
僕はもう完全に下脱してますんでね、あれに関しては、
もう一回見ました、
いや見ない、見るわけないもう一回聞けよあの時の放送
なんだっけな、なんか感想抱いたかな、あんま覚えてねえな、
いや逆に流してみるには下手すりゃちょうどいいかもしれない、うん、あの真剣に見れば見るほど本当に腹が立ってくるんで、
はいはいはい、
でまああのちなみにこうオチを言うとですね、あの僕の妻がハードディスクドライブ撮ってましたけどね、
はい、あ見たくて、
見たくて、
見た、
まだ見てないらしいんだけど、まだ、うん、こう俺付き合わされるのかな、どうなのかなっていう、
あ好きなの、あの
どうやドラマ見てたらしい、うん、
はいはい、
ちょっと興味あるのはドラマをがっつり見てた人があれを見てどう思うのかっていうのはあるけどね、
ちょっと思ったのが最初の序盤のシーンは本当イチャついてるだけなんだ、
そうだよそうだよ本当にそう、
そう思ったわ、
あのだからほら蛍のさ設定、うん、その会社ではできる女で、うん、家では紐の女だっけ、うん、っていうのはもう関係ない、
うん、
ずっとバカップル
がイチャ
イチャしてるっていう、
あれは需要があるんですかね、
それがあるんだと思う、俺さ
イチャついてるし、
いや俺本当にねこれやってる自分が悔しいんだけど、蛍、うん、の光がテレビでやるっていうからさ、うん、見ねえよっつって見ねえんだけど、うん、ネットでさ、うん、あのリアルタイム検索、あのツイッターとか、はいはい、あれで検索してみんなどう思ってんのかなっていうのを見たら、うんうん、まあツイッターにつぶやく人はみんな面白いって言ってましたね、
あそう、
はい、
あそう、あじゃあ世間一般的には評価高い、
だ俺が間違ってたんです、
あそうなんだ、評価高いんだ、はい、一般的には、
分かんない、でもツイッターでつぶやかれてるやつしか俺見てないからあれだけど、
あす
うん、
へえ、
まあ流し見ぐらいがちょうどいいんじゃない
ですか、ね、まあ、流し見するにはいいんじゃないですか、何したよな、うん、仕事しながら見たわ
もうそれがっつり仕事じゃん
だからチラチラこうなんかあると大きな音がしたら見るみたいな
それはもう見たことなんのかな
全あのパンツかぶる人が見ました、
あああれです、あれでも最低やったな、
あんま覚えてないな、でもあのさ日本ではこれが流行ってるのってのは口癖の人なんだよね、あのホテルでお
金使った
から
ね、そうそうそうそう、
だから勘違いして
日本ではこれが流行ってるのっつって、うん、宿泊客のパンツをかぶるわけ、そいつが、
うん、だからその前からもさ最初から日本はこういうの流行ってるんでしょみたいなのを言ってくるキャラなんだよね、
そうそうそうそう、うん、
勘違いしてるキャラっていうからね、うん、
まあもうイタリアじゃない、あのイタリア人にも全くこう敬意を払わない、
うんうんうん、
映画としても、まあ、話の筋としてもダメっていう、
あでも後半覚え全く記憶にねえ、
それはそうでしょ、だって蛍が自分で言うから、そんなことはどうでもいいんですって言うから、
あれ消したんだっけあれ見て全然あのパンツかぶってるところぐらいまでうっすら覚えてんだけど、それ以降の記憶が全く絵も浮かばない、
見直す価値ははっきり言ってないですよ、
あそう、あでもね、まだあのクローバーだっけ見に行くんでしょ、
それ言ったら見に行かなきゃならなくなっちゃうじゃん
これさっき自分で言ってたじゃん、突撃しなきゃっつって、
まあまあまあ行かないとねとは思ってるけどね、
クローバーは、竹井絵美、
竹井絵美、
あれか 私の彼氏超ド S なんです。
そうそうそうそう、
あのシーンもすごいよね。でもなんかでも超かっこいいんですみたいな、そうそうそうそう、イチャイ、うん、今ああいう臆面なくイチャイチャを前に出すのが流行ってるんですか。
どうなんでしょうね。いやまあやっぱり少女漫画だからさ、うん、蛍の光も漫画か、うん、だからその、漫画で一応まあ人気の設定なんじゃないですかね。
イチャイチャするのが
イチャイチャするっていうその組み合わせ、そのド S の彼氏とド M の、
いやそれはまだ分かんないけど、そのかっこいいんです、なんとかなんです、大好きなんですっていうのを真正面にこう最初から打ち出すのって、
いやそれはそれね、恋愛映画俺が語るのもおかしな話だけどさ、うん、90年代とかって、うん、出会いは最悪みたいな、
はいはい、まあそんなイメージだね、うん、
あのメグライアン主演みたいな感じで、うんうん、最悪の出会いをした2人が、うん、映画の中で徐々にっていう感じだと思うんだけど、うんうん、今あんまないよね、
最初からラブラブなの。
あの野田めもそうだし、
あそうなんだ、
うん、でも蛍の主演も結果的に映画はラブラブから始まるしね、
もうそうだね、
うん、
壁ドン、壁ドン、
壁ドン、
壁ドン。まあまずあれだね。腹筋してたら、腹筋じゃねえか。腕立てしてたら隣の人からね。
壁ドン。しかもあれだから、あの俺トラビス流のさ、あの両手バーンって叩くやつだから、それは壁ドンするわ。
元祖壁ドン。
元祖壁ドン。
ヤマピーのやつ、あれヤマピーのやつ？それ違うか。
ヤマピーのやつじゃない。
ヤマピーのやつ壁ドンしだね。予告で。
あ、そう。うん、あ、そっか。高橋さん映画館行ってるから、そういう予告
予告はやったら
見るわけ、うん、
いや、じゃあ知識は入ってくる。でその後あのヤマピーあの警察にさ、
はいはいはい、
500回になったり、
500回になってね、
なんか謝ってたけど、ね、どうなんでしょう、ヤマピーファンはああいうヤマピーの素顔を見てもまだファンなんですかね。
いや、まあ話聞くとどうやらマナピーじゃねえや、ヤマピーよりもそれにね、そのかまったカップルが悪いみたいな風潮にもなってるみたいですよ。
あ、そうなんだ。
勝手に取ったみたいな。
そっちに怒るんだ。
そうそうそう。
なるほどね。
なんだよこのヤマピー談義は。
あれ赤西くんとヤマピーとなんかもう一人ぐらいあれか、錦戸くんか。
何の話？
あ、その盗んだ盗まねえで書類。
え、そうなの？ヤマピーだけじゃないの？
いや、あのグループの話なんじゃないの？違うの？
いや、ヤマピーだけだったと思うよ。
あ、そうだっけ？
うん、
赤西軍団じゃないの？
じゃないと
思う。あ、違うのか。
うん、何この超うろ覚えのゴシップ。しかもジャニーズ系のゴシップ話。え、あのちょっと話変わりますけど、ドラマとかはどう見てます？今いろいろ始まりましたけど、新しいの。
あれ見てました。
見てました。
クロカンの。
あー、ごめんね青春、はいはいはいはい、見てましたってどうぞ。
すげー評判良くて、
あ、いや俺も聞く、すごい、
そこまで どうなんだろうね。
いや俺もね1話だけ見たの、
はい、
面白かった、やっぱり。
え、面白いです、面白いです、
面白かった、
面白いです、面白いですけど、うん、そこまでなの。
いや、いやでも
大騒ぎになるほど、
まだほらアマちゃん効果もあるから、やっぱりクドカンっていう評価があるんじゃない？
まあそうなのか、
うん、
まあまあまあまあ、まあ、全然悪くないし、
いや面白い、
相変わらずのクドカンクオリティだから面白いことは面白いですよね。
セリフもねクドカン節炸裂してたし、ね、
うん、あれはなんか原作あるんですか？
いや多分ないと思う。
じゃあクドカン完全オリジナル
のはず。なんかそのインタビューかなんかで読んだのは、その学園ものをやるけど、いわゆる今までの学園ものみたいに、その現実の教育現場での問題とかはもうあえて一切やらないっていう、もう楽し
い
そのドタバタコメディで、
西戸くんが先生じゃん。
そうです、
西戸くんのあの乱暴なやんちゃなイメージがあるからさ、素顔の実際の西戸くん、先生のあの役とのギャップがねちょっと気になるけどね。
気になるんだ。
沢尻エリカがああいうさ、
そういうこと、
真面目で、
はいはい、
人のいい女の人の役やってるのを見るとさ、はい、やっぱさちょっとあれってなるじゃん、
うんうん、
それそんな感じだと錦戸くん見てるとやっぱあるけどね。
あとやっぱクドカン脚本ってさ、うん、なんて言ったらいいのかな、そのあの人と真逆だなと思ったんだ俺。あのほら今 全てを N のためにの湊かな
え。湊かなえって脚本なのあれ。
脚本だよ。
原作じゃなくて。
あ、原作か。脚本、まあまあ、
あれ脚本家じゃないでしょ湊かなえって。
原作か。あの湊かなえさんのさ、うん、ドラマって続きがとにかく気になるっていうさ、
まあまあサスペンス、
次回への引っ張りでやってるけど、クドカンって本当にもうその場のさ瞬発力をどんどんどんどんこう展開させていくっていうつなぎ方じゃない？
はいはいはい、でもあの毎回最後はこの後どうなんだろうっていう。
まあそれもきっちり入れていくんだけど。
自分を裏切って失踪したと思ってたあのクラスメイトの男がさ。
何話の話？俺まだ1話まで。
2話かな。あのいいんじゃん、あの錦戸くんが高校時代
の友達
で、あいつで駆け落ちだからなんだかでいい、あ違うか。あの火事になったり辞めちゃったやつが、
はいはい
はい、なんか行きつけのスナックかなんかに、
あ、
まあ、あのマスターかなんかやってて、えお前みたいな感じで
で終わった
で終わって、で俺2話見なかったんだけど。
なんでだよ。
えそれ2話じゃない、違うか。
俺は1話までしかまだ見てない。
あれ俺はその2話を見たのか。その次のやつは見なかったから、
うん、
真相は分かんねえんだよ俺。
あさっきそれほどでもないっていうのはそういうことね、
うん、
続きを見るほど見たいほどではないってこと
ではないかったね。
じゃあ今継続して見てるドラマはないってこと。
ないっす。 あとはあれだよね、あのさよなら青春だっけ。
ごめんね青春。
ごめんね青春、
うん、
あれ音楽マーシーなんだな。
あそうなの。
おう、同姓同名でなければ
えマジでか。
おうマーシーともう一人いたけど、二人名前あったけど。
えそれあのドラマ内の音楽を担当してるってこと。
多分な
だって当然あれでもね、主題歌とかはジャニーズだもんね。
うん、
ちょっとそれ確認します。
確認しておいてください。
あマジか。でもありえるね、クドカンだから。
うん、あとねブレイキングバットを見たくて見たくてしょうがないんだけど、
うん、
ずっと借りっぱなし、借りられっぱなしでまだ見れてない。
Hulu とかでやってんのかな。
Hulu 入ってない。
伊集院が褒めてたんだっけ。
いやわかんない、俺は知り合いの人が
なんかね伊集院がすごい好きだって言ってたよ。
あそう、
うん、
Hulu ね俺解約前した時に、
うん、
公約してもずっと引き落としされてて、
え？
で、も
う騙されたんじゃないの？
なんか文句言ってさ、
うん、
フル行っても全然あの対応してくれないからクレジットカード会社に直接行って、
うん、
止めてくださいって言って、
うん、
止めたっていう経緯があるから、もうあんま使いたくない。
もう、ね、怖くてまた入るのが嫌だ
ね。怖くて使えないんだよ。
へフル割とうちの会社で見てる人多いわ。
でも高いじゃんあれ。月何本？
え、でもそんなに高くないはず。
1000ぐらい取られない？
うわ、そんぐらいそんぐらい。
うん、
高いですか？
1000円で、1000円分を見る？
いや、実際そんな見ない。
見ないでしょ。
うん、
だったら、そのビデオそのたんび借りた方が全然いい、
ね。ああ、まあまあそうね。
確かにブレイキングバットとかそういうのはさ、最新の揃えてるけどさ、
うん、
映画とかって結構さ、
いや、
ね、ないじゃん。
う
ん、
と思う。多分、南の帝王がいっぱい。
うん、
あるんだと思う。
だからあの継続課金するにはちょっと割り合わない、
ね、まあそうね、うん、
っていうのもあり。
そうですね、
うん、
あ全然話変わるけど俺ドラマはあれだわ、前回までのはあの青い炎は結果全部見ましたね。
面白かったですか。
面白かったです。
まあところどころ見たんですけどね。
あそうですか、
うん、
ちょっとでもねみんなが青い炎好きすぎて。
あそう、
うん、検索したら分かるけど褒め意見しかない。
あ本当、うん、あれもそんなにそこまでかっていう感じしたけどな。
あれで漫画読ん、漫画は読んでました。
漫画も読んでない。
で漫画読んでると、うん、やっぱりより好きになるというか好きにならざるを得ない。
あそう
っていうのはかなりも漫画寄りに、あの誰だっけあの監督、福田さん、
福田雄一、
福田雄一、あの子供警察とか、
はいはいはい、
変態仮面の人か、
はいはい、
人だから、まあ、元々そういうさ漫画チックなっていうさの手腕の人なんだけど、それ青い炎は漫画にガッツリ持ってきてるから、
うん、
で言ってしまえばアニメ化に近いというかに近いので、やっぱり原作好きな人はどうしても好きっていう風になりますね。
面白いんかね。
面白い。
あ、そう。いや、俺がね、見たらなんかね、自動車免許を取る取らねえみたいなやつで。
ごめん、そこ一番本筋と関係ないとこだわ。
で、なんか何これと思ってる。
いや、しかもあれね、漫画、原作の方だと、もっと長いのよ。すげえ何回も落ちて、で、それのために、あの、炎もゆりくんがいろいろまた脳内で妄想してっていうのがあるんだけど、あれはちょっと尺の都合で飛ばしちゃったので。
で、なんだっけ、市川由衣に振られてさ、終わる、うんうんうん、なんか面白いの
かうわ高野さん一番それはね谷間んとこ見たね、
うん、何が面白いのかなって、
うん、いやそれこそあの高野さんにはぜひ見てほしいっていうかさ、うん、なんていうの多分ね安野くんにめっちゃ共感するっていう話だと思う。
安野は誰やってるの？
あの人あの人北海道出身のさ
あ、ヤスケン。
そうそう、ヤスケンさん。
あ、じゃあ、主人公と全然年違う。
全く違うんだ。うん。うん、いや、でも結構無理あるけど。
まあ、まあ、同じぐらいの。
そう、だって、同じ同期で19とか18の役や
あ、その設定なんだ。そうだ、無理ありすぎね。
そうそうそう。いや、でも。
なんでヤスケンにしてんの？
それはわかんないんだけど、まあ、見た目なのかもしれないけど、でも、やっぱ、ああいうコメディチックな中で見ると全然気にならないし。いいですよ。あと、ヤギラくん？
はいはい。
ヤギラくんすごいね。
あ、そう。
うん。
俺見たときそうでもなかったね。
だから、その、なんであの、いろんな面白いエピソードがある中で、よりによってあの、自動車免許の回なのか、わかんないけど、はい、あの、顔面力っていうかさ、特にあの、僕らはどうしてもね、誰も知らないを見て発見したからさ、ちょっとあの、いい成長してるなっていう感じはするのと、あと物作る人はやっぱ好きにならざるを得ないと思うんだよね、あの。
もう終わったの？
もう終わりました。
もう終わった。
今 BS で再放送やってるかな？やってるけど、まあちょっと DVD になったらぜひ見てください。
じゃあもう暇があ
ったら。はい。
え、それどこなの？あの学生時代の話ってこと？
そう。専門、う
ん、ゴールはじゃあ特にないわけ？
ゴール。
日々の。
一応その、ゴールは、まあ、主人公が一貫してその漫画家になりたいって言ってるから、うんうん、漫画家になれるかどうかっていうところがゴールではあるんだけど。
じゃあ、庵野秀明まで脇役なのね。
そうなんだけど、うん、歴史的にっていう事実としてさ、その大根3っていうその SF 大会があって、うんうん、そこにその、まあ、岡田斗司夫とかと組んで、アニメを作るっていう話が、もう一個その主人公の話と並行してあるんだけど。
なんでそっちをメインにしないの？
なんでって聞かれても困るけど。
その、主人公は完全に架空の人なの？
一応、まあ、漫画家の、漫画の原作者の。
あ、自分自身？
自分自身の設定。
じゃあ、庵野さんと同期の人なんだ。
そうそうそうそう。
作者が。
うん。ただその脇のその大根3のアニメーション作るまでの話が、うん、キャラ立ちもしすぎてるし、うん、話もさ、やっぱ面白いんですよ。
じゃあその庵野さんのラインが面白いってこと？
俺はそっちの方が面白かった。
じゃあそっち主人公の方がいいよね。
もう全然それでもありなぐらいですよ。
じゃあ話自体は割れてるんだ。
途中からどんどん割れていく。最初は割とその庵野の才能にその炎くんが嫉妬するみたいな構図があるんだけど、だんだんだんだんね、あの大根3で忙しいから学校に来ないみたいな設定になっていくから、ちょっと一方その頃みたいな感じになっていくんだけど、ただまあやっぱりそれぞれの話は全然面白いからさ。
じゃあもうビバリーヒルズみたいな感じじゃない？それぞれのキャラクターごとのエピソードが
並行して進んでいく。そうかもしれない。うん、まあ確かに。でもドラマ見ない俺がやっぱ全話見たしね。
あ、そう。
うん、あの途中でアニメオリジナルのアニメなんか作ってごめんなさいっていうセリフがあるんだけど、うん、まあその辺とかはちょっと物作ったことがある人にはぜひ見てほしいところではありますね。
はいはい
はい。
まあじゃあ DVD 化されるんですかね。
されると思います。はい。
テレ東？
そう。
はいはい。なるほど。他は？
他は
割とない。ドラマっていうかテレビは見てんだ。
テレビは録画できるじゃん。だから蛍の光も録画してある
し。時間にか。
そうそうそうそう。映画はなかなか難しいね。
あとルパン、
はいはい、
の話でさ、リアルルパンやる
急に
ね、配役の話してたじゃん。
はい。
で俺杉本って言ったらさ、
銭形
さん、銭形さんいいかなと思ったんだけどさ、うん、でもリアルルパン方面で考えるとさ、杉本って言ったこそルパンじゃね。
そうか、
うん、
あまあでも顔はいけるな。
いやだしさ、前科もあるじゃない。
ごめんごめん、ルパン大泥棒だけど杉本さん自転車
の、あと、
あとお前それを言うんじゃねえよお前。
藤子は浴びる言う
あリアル路線、そういう意味ね、リアル前科も
浴びる言うね藤子は。
あいいじゃないですか。
あと次元が、インパルスの板倉。
板倉なんで、
あの鉄砲好きだから。
あーはーは
ーで、五右衛門が藤岡弘。
藤岡弘ね。
あ、それはいい、ね、そのチーム見たくね。
それは見たいね。
ね、
アビルユーの藤子めっちゃ腹立つんやろうな。
いやでもリアルでしょ。
まあね、まあまあ、でも藤子は捕まってないけどね。
藤子捕まってないんだっけ。
捕まってないでしょ。
ルパン捕まってるよな。
ルパン、まあ、捕まって何度もね逃げて
る。藤子も捕まってそうだけどな。
そうだっけかな、前科あんのかな。いやじゃルパン見なさいよ、だから。
まあまあまあ時間があったら見ます。
あれもう公開してないんだっけな。まだでもやってると思うんで。
まだやってるかもね。
まだ間に合います。
長いんだもん、だから。
長いね。
だからあと30分縮めてくれたらね。そういう、うん、プロデューサーカット版が出たら、
うん、あの縮まるし確実に、
うん、
ストーリーに全く影響を与えずに縮まるしね。
ですね。
はい、
という感じでじゃあ、
はいはい、
ダラダラと
ダラダラ話しすぎだよ、
という感じで、新年4アカデミーの方も、
はい、
まあ、今日挙げた中からね選ばれるかどうかちょっと分かりませんけども、まあ、今年もいろいろな映画がありましたということで、
はい、
ぜひぜひ皆様からもこれを一押しというのと、あとあれももらう、あのマルデミー賞のほら、あのワースト、
あそうね、もしあれば、うん、
ベストとワースト両方もしあれば、
う
ん、
そうですね、
まあ、どちらか片っぽでもいい
し、特にワーストはね、そのバリ雑言を書くとまたちょっと多少はこう自分の中で、
あ、まあ、いつもそのワーストに関してはね、丸本さんの独断と偏見でいつも決まってたので、
はい、
まあ、今回もお手上げしたら、まあ何かしら丸本さんが参考材料にできると思いますので、はい、今のところないでしょ、でも今年そのひどいっていうのは
ないね。いや、ないっていうか、それを探そうとするとさ、割といいとこもあったやつも選ばなきゃなんなくなっちゃうから、
あ、無理やりでしょ。
そうそうそう、
うんうんうん、
でもう蛍の光とかみたいな殺傷力はなかなかね。
で、その去年から去年ガッチャマンっていうさ、
はいはい、
のもあったけど、ね、今年ないくないですか、その
ない
っ
すね、うん、ないね。
だからまあまあ、リスナーの方の中でも
し、はい、
ね、まあ、ベストの両方いただければありがたいです。
はい。